白米城。昔々、山の上に小さな山城があり、そこへ隣の国が攻めてきました。お城の人々はすぐにお城へ逃げ込み、隣の国の軍勢が中に入ってくるのを懸命に防ぎました。隣の国の軍勢も山の上にあるお城を攻め落とすことができず、戦いは何日も何日も続きました。
敵の軍勢は長い城攻めで疲れておろう。もう少し頑張れば、諦めて囲みを解くやもしれぬ。
お城の殿様がそう思っていたところへ、家来が駆けつけてきて言いました。
殿、大変でございまし。城の水がついになくなってしまいました。
何？水がない？
はい。米と塩の蓄えはまだまだ十分なのですが。
米や塩があっても、水がなくてはどうにもならん。
殿様が肩を落としていると、そばにいた大将の一人が言いました。
殿、このまま籠城しても、味方の士気が下がるだけです。この上は、覚悟を決めてすぐさま敵の中へ打って出ることにいたしましょう。
それしか、あるまい。
殿様の許しを受けた大将が、最後の合戦を味方の兵に知らせようと本丸から降りてきたとき、百姓上がりの馬引きの男が言いました。
旦那様、死ぬことはいつだってできますだ。それよりも、わしに考えがありますで。
そう言って馬引きは、大将の耳に何かをささやきました。
なるほど。物は試しということもある。やってみても損はない。
皆の者、城にある米と塩を残らず集めよ。
大将はお城の中からお米と塩を集めると、馬を洗う大きなたらいの中に入れました。そしてお米と塩の入った大きなたらいをお城の外へ持ち出すと、そこへ馬を何頭も連れてきました。その場所は南向きの日当たりのいいところで、敵の陣地から一番よく見えるところです。
さあ、始めろ！
大将が合図をすると、馬の世話をする家来たちが、たらいの中から手桶でお米と塩をすくい、ザーッ、ザーッと、馬の背中にかけて馬を洗うふりをしました。さて、遠くから山城を見ていた敵の大将は、山城の兵たちがのんびりと馬を洗っている様子を見てびっくりです。
なんと、そろそろ水の蓄えがなくなる頃だと思っていたが、あのように惜しげもなく水を使って馬を洗うとは。それに引き換え、こちらの蓄えは残りわずか。このまま戦が長引いては、こちらが不利だ。仕方ない。引き上げよう。
こうして、敵の軍勢は自分たちの国へと引き返しました。なぜ敵がお米と塩を水と見間違えたかというと、敵陣から見ると、馬に振りかける白米と塩が日の光にキラキラと光り輝いて、本物の水で馬を洗っているように見えたからです。このことがあってから、人々はこの山城を白米城と呼ぶようになったそうです。おしまい。